スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
こんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、フリートークそして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、好きな定番ファイターはアレクセイ・イグナショフ。片桐です、よろしくお願いします。
全然わからない。
まあ、K-1 とかご存知でしょうか。
K-1 はわかりますけど、
あのレミー・ボンヤスキーとかのボブ・サップよりちょっと後のちょっとだけ後の世代ですかね。
あのそうなんです、
チェホンマンあたり、チェホンマンわかります？
名前は聞いたことありますけど、
スター選手でその時の、
いや、そうなんですね、
高校生ぐらいの時ですかね。
うーん、
まあ、実は俺今噛んじゃったんですけど、実は別にそこまで好きではないんですよ。
もう噛んでるかどうかすらわからない
アレクセイ・イグナショフ。
そうなんです。
あのゴロがこれに使いたかったがためだけに。
あ、そうなんだ。
好きな、ちなみに本当に好きな選手はあのあれです、あのレイセフォー選手も好きでしたね、当時。
そうなんですね。
南海の黒豹って呼ばれて。
当時というのは今じゃないんですね、過去の。
今の K-1 わからないんですよね、多分もう当時の選手はさすがに引退してますよね。格闘家ですしね。
まあまあまあ、そうですよね、
もう十数年
だ、まあ、そんな前の記憶のお話
だ。
ボブ・サップ
がだって選手に会ってたとか。そうですもん
ね。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。ありがとうございます。
いえいえ、わけのわからない。
とんでもないです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし。
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません、
ただいま電話が大変混み合っております。
それ
入りますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やっぱわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もしもし。あ、切り取るやん。切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今年は秋がないかもなんて言われてましたけれども、
はい、
ずいぶん涼しくなりましたよね。
そうですね、夜とかは涼しくなりました、
ね、涼しくなりましたよね。なんかね、まあ、風が涼しくなった気がします。
そうですね、秋風ですね、
うん、そうそう、本当になんか気持ちが良くなりまして、なんかお散歩の季節ですよね。
いいですね、夜朝方などは。
いいですよね、本当に、
うん、
リスナーの皆さん、お散歩好きでしょうかね。私お散歩大好きなんですけど。
良いことですよね、健康にも。
そうそう、本当に。小さい頃ですね、お家のそばに川があったんですよ。芝川っていうちっちゃい川なんですけど、とてもつもなくちっちゃい川なんですけど、はいはい、母親とその川の土手をつくしを取ったりとか、なんかよもぎを取ったりとかしながら、
そう
そう、歩いたのをなんかすごくすごく覚えてまして、
うんうん、
そう、お散歩っていうとなんかその土手を思い出すんですけど、小さい頃の記憶は
すごい風景的にはぽいですよね。
そうそうそう、で今いいで、ね、そうなんですよ、今しばらく住んでいるもう私の、あのお家のそばは大きめの公園がありまして、そこの中に、まあ、さらにその公園の結構なあの割合を占める池があるんですよ。大きめの池があって、いいですね、で 池を囲む形でこう
なんていうんですかね、道路が、道路公園の道があるんですよ。でそこをあの通勤の時はそこを歩いて駅に行くっていう通りになってるし、お散歩する人たちもそこを歩くみたいな感じで、よくだからその池のそばのところに行ってますね。なんか水があるっていう、水のそばを歩くっていうのが、
まあまあまあ、
そうそう、好きなのかもしれないなとかって今ふと、
そういう自然はアロマテラピーになりますからね。
そうそうそう、
今適当なこと言ったんですけど、
でもなんか癒されますよ。
癒されますよね、
お水のそばって。
木々やら水やらとか、
そうそう、本当にそう思います。ということで、あの、はいはい、リスナーの皆さんはどんなお散歩が好きでしょうかね。今日も最後までお楽しみください。
びっくり体験
マジか。
今日はびっくりをお題に応募いただいた川柳をご紹介します。幼子が摘む葉っぱやそれはガダ。幼子が摘む葉っぱやそれはガダ。ありますよね。
そうですね、近づいてほしくないですよ、ね、その子には
ね、でもちっちゃい頃って
何でも持ってくるから、
そうそう、あの自分よりちっちゃい生き物って別にそれが昆虫でもなんか這いずり系でも水生生物でも何でもなんか面白いと思って掴んだりとか、そうそう、してたと思うんですよ。で私もそうだなと思って思い出しました。なんかね、アリの穴アリの巣を見つけたら出てこれないように閉じ込めてとか、ヘビの穴を塞いでとか、
うん、でもね、
でもなんかそれがそういう風にしたらそのヘビが死んじゃうとかは思ってないん
です
よ。そう思ってないんですよ。なんかそうやって面白がってるっていうか、
わかります、わかります、うん、この句ってそういう、
ん
俺の解釈的にはこの句ってただあのうわ葉っぱじゃないやんか、やんびっくりしたっていう感じの解釈やったんだけど、
そうだと思いますよ。そうびっくり、そうそうそう、
なんかそんな子供が
そうそうそう
のあれになってたけど、どっちかというとその見てる側の感覚かと思ってます。
そうだと思う、そうだと思う。そして私がね、
今ふと思い言ったんですけど、
そうだと思う。ちなみにこの今私が話してる話はまだ前段で前置きで、そうなんですよ、私のびっくり体験はここからが問題なんです。大人になってからね、大人になると昆虫ってなんか気持ち悪くなってるじゃないですか。私多分
人それぞれだと
思うんだけど、そうか、
でも俺も触るのとかはあんまりないました。
なんかね、ある時から虫系がなんか気持ち悪くなっちゃって、生物の授業とかでさ、なんていうんですか、拡大図みたいなの、蝶々の拡大図みたいなのを見ちゃうとなんか気持ち悪くなって思えて、あんなに綺麗なパタパタしてるものって思ってたのに、なんかこんな気持ち悪い構造になってるんだって思ったら、なんかその瞬間から昆虫全般が気持ち悪い生き物みたいな感じに思えちゃった時期があって、だけどね、こっからが問題なんですけど、すいません、ちっちゃい子がね、ある時ちっちゃい子が、持っててって言って手を差し出したんです、私に、持っててって、何か分かんないんですよ、持っててって言って出す、
ない子なんです
か、まあ近所だから、それこそ公園とかだからご近所さんだと思うんですけど、いつも公園で遊んでる子とかでお散歩しててとかみたいな、まあ、そんな感じです。で、なんかあったんですよね、その子がなんかしたかったんだと、手に持ってるのを、で持っててって言ってこう出したわけ、私に。で、うん、いいよって言って出されたものを掴んだらその子の手の中にものすごいたくさんのダンゴムシがいたのね。
マジか。
で、本当マジかって思って、だけどその子は大事なんですよ、すごい。で、もう本当にお願いしたいっていう感じで、なんかもうお目目キラーンみたいな感じで私を見てる。で、嫌だって言える感じじゃなかったんです、本当に。
心が起きろよ、俺はたいちゃう。その子、あの多分今頃ニュースとかになってる、あの今日未明っていう。 いやいや、ほんとほんと、だからちょっと嫌なんですよ、子供。まあこんなこと言うのもあれなんですけど、俺はちょっと苦手だから。ある種俺ダンゴムシより嫌ですもん。そのダンゴムシには罪はないから、心が広いなと思って、俺もうそんな考える間もなく、いや、だからもうあんまり近づかないでいただきたいなと。
マジか。
あ、いや、まあまあ話をどうぞ。
そうそう、それで、もうそう、ダンゴムシだったの。ね、あ、どうし、一瞬どうしようと思って昼なんですけど、でも本当大真面目になんか大事そうに持ってるから、あ、いいよって言って、そもそももともとは、もともとはね、めちゃめちゃ嫌いなわけじゃないから、昆虫がね、そもそもから昔から嫌いなわけではないから、
一匹とか、まあ、そんな好きじゃないですけど、ダンゴムシは。あの、別に構わないですけど、大量に手に渡されたらさすがに。
そうで、もう渡されたからには、渡されたからにはさ、こう逃がしちゃダメなわけじゃないですか。
全然そんなもん。
いやいやいや、でもね
全然逃がすと思って、逃がすところから叩いちゃう本当に。
でもさ、なんかちっちゃいじゃないですか、ダンゴムシって。だから
それ絶対気持ち悪いですもん。
で、なんていうの、隙間があると出るでしょ、そっから。
すごいですね。だからそんな頑張りすらしない、
その隙間を作っちゃダメだって思って、ね、隙間がない状態になんとかこうしようと思って、一生懸命こう、なんていうんですか、グーをなんかこう閉じた形にしようと思うけど、子供の手と違って、子供はそれができるんかもしれないですけど、大人って指がね、子供よりは長いから重ならなくって、ちゃんとグーにならないんですよ、隙間ができちゃうっていうか。で、あ、ダメだダメだとか思いながら、もぞもぞ動くのを一生懸命なんか手でこう、
そんなに正気でいられますよ、
支えて、なんか一生懸命あのグーにしたみたいな、でも潰しちゃダメだしみたいなっていうのをしたのを思い出して、それがまあ、めっちゃびっくりしたんですよ。でもその時、
俺そんな考えじゃないですもん、無心で叩いちゃう。そして、あの、まあ残念ながら俺は悪くないのに捕まりますよね。それが冤罪というものです。冤罪かどうかわかんないけど、俺ながらもう冤罪に等しいものだと思ってますよ。
それを思い出したんですよ、この句を見た時に。なんか、あ、まあ子供ってでもそう思っても、大人はなんか、あ、ガラって思うけど、子供はそうでもなくって、実は
かと思って捕まえてるかもしれないですけどね、
別に。あ、そうかもしれないね。
そう、別に。
そうかもしれない。ダンゴムシ
の
ように。こ
っちがカピアの葉っぱだと思ってるだけで。
あ、そうかもしれない。ダンゴムシのように。気持ち悪いとは思ってなくて、みたいなのを、そうそう、それをめっちゃびっくりしたと同時に、でも、あ、私もちっちゃい頃こういうのって気持ち悪くなかったんだなとかって、いろいろ考えて、もぞもぞしてる間に。
それは嫌ですけどね。今、大筋は俺頭に入れてたんですけど、うんうん、子供の反応はもう素でした。今
マジか。
あの俳句があって、あ、こういう俳句があるんだなっていうのは事前にちょっと知ってたんですけど、そので、あ、これはこういう解釈なんだなっていうのは俺の中で、あの、大筋として知ってたんですけど、子供の話は俺もう今素で言っちゃいました、もう。まあね、
そうそうそう、そう、まあでもね、
びっくりしたと思って、それがびっくりしたと思って、そう、その子供の話が、
そんなびっくり体験もありましてから、でもそれがあって、なんか大人になってからちょっと気持ち悪くなってた昆虫が、もう一回気持ち悪くなくなったっていうか、そう、なんか気持ち悪くなくなったなっていうのを思い出しました。超びっくりしたんですけど、実はその時はね。
いや、でもすごいと思いますよ、そこの冷静にいられるというの
は。なんか元はそんなに嫌いじゃなかったんですね、きっとね。
どうなんでしょう、
きっと私がですよ、
この子供へのあれじゃないですかね、
あの
親切心というか、そういうのからその責任感なんじゃないですか、
ね、そこは。そんな深い意図は持ってないと思いますよね。でも
絶対できないと思う。
いやいやいやいや、っていうようなこう空想が膨らむ句をいただきました。幼子が摘む葉っぱやそれはガダ、すごい句ですよね。
まあまあ、聞き手側にここまで ね一つの句で、あの、イメージを膨らませるという話の話題を、
本当
ちょっとが素晴らしいことですよね。
素晴らしい
句です、はい、
あの、読み人は梅屋えのきだけさん、 いつも、
はい、ありがとうございます、は
い、いつもありがとうございます。のリスナーの皆様もびっくりの川柳応募お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
日常の不条理に
で
っけん。このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは今日のお便りをご紹介いたします。
はい、
ラジオネーム秋の空さんからのお便りです。有志で朗読劇をしています。はい、2ヶ月に1回公開しています。いろいろ意見を出し合った方がいいと思い、厳しい意見も言ってきました。先日私の意見が厳しすぎると言われてしまい、その後連絡を取り合うグループから外されてしまいました。練習もうまく噛み合わなくなってしまいました。自分ではいいと思っていたのでショックです。朗読劇は続けたいけれど、グループ内でうまくいかなくなる、いかないならばやめようかと悩んでいます、というお便りでございます。
辛辣ですよね。辛辣だなと思って。
うん、
まあまあどうなんでしょうね、このシリアスな話なので、うん、まあ、いつもも真面目ですよ、真面目なのお便りなんでしょうけど、内容としてファニーな話とかもあるから、うん、
ありますよね。
その悩んでらっしゃっても、その、うん、ちょっとクスッとくるようなね、うん、あのファニーな話とかもありますから、今回はまあシリアスな、
シリアスですよ、ね、
話
ですけど、
秋の空さんですよね。
はい、
まあ個人的な意見だとちょっと辛い意見になっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
俺個人としてはもうやめちゃった方がいいかなって思います。
ああ、そうですか。
そう、うん、で、なんて言うんですかね、まあまあそういうグループ、何かを作り上げようとするグループで厳しい意見とかが飛び合ったりとか、
うん、
時に辛いなって思うことあると思うんですけど、
うんうん、
それはそれで別に、まあまあそういうこともあるでしょうと思うんですけど、
うん、
そのさっき、そのみんなで相談する、
うん、
今だとグループラインとかありますよね。そういうのから外されちゃったっていうのはもう、うん、そのチーム全体的に秋の空さんと話す気はないっていう態度じゃないですか。
その
相談する気がない。
確かにね。
そうするともうチームとして俺は成立してないなって思って、で、入った時に、そう、今そういう状態じゃない時に、
うんうん、
自分の意見を聞いてもらおうとする姿勢は大事だと思うんですよ。ただもうあっちがもう最初から、最初からというか、今の時点ですよ、今の状態だと、もう聞きたくないっていうのが前提にあって聞いてもらおうとするのはまたちょっと違うかなって思って、
あ、なるほど。
で、なんていうんですかね、まあそうじゃない状態だったら自分の意見を聞いてもらおうって頑張ることは大事だと思うんですよ。
うんうんうん、
自分の表現とか意見をグループ内で主張を聞いてもらおうっていう意見は大事なんですけど、
うんうん、
今のその聞きたくないっていう壁が作られてる状態で、
うんうん、
自分がその下手に出て、ある種下手に出て聞いてもらおうって言って、相手の取り入れてもらえる意見を言おうっていうのは、
うんうん、
もうその時点で不平等な状態になっちゃってるもんで、
ね、うん、
同じチームでやっていくというのは厳しいかなって思います。
あ、確かにね。まあ、
俺の好きなアイドルグループの歌詞をあえて取るんですけど、協調性とは妥協じゃない、
うん、
認め合うことだっていう歌詞があるんですけど、
うんうん
うん、まさにそうだなって思って、
うーん、なるほど。
そう、そのグループはもう俺はやめた方がいいと思います。
なるほど、なるほど、
ね、朗読劇がやりたいって気持ちがある、
うん、
あるならってしまえば、個人でもソロでそういうのをやってる、うん、
ね、
いらっしゃる方もありいますし、
うん、
あと他のグループ、
うん、
グループって言ってもいろんな色があるもんで、
うんうんうん、
秋野空さんに会ったグループが、
うん、
まあ中ではやっぱり厳しいこととかもありますけど、まあ、そういうのも含めて、
うん、
まあ、つきものですからね、チームプレーとかだと、うん、何かを作り上げようとすると、そういう厳しい意見が出てきたりするのは、
うんうん、
それでも高め合っていけるような、
うん、
あったチームが絶対にあると思うので、
確かにね、
チームでやる場合でも、で、ソロでやる方がいいなって思うのは、それはそれでもいいですし、
うん
うん、そう、どういう形でも、やりたいことは多分できると思うもんで、
うんうん、
まあ俺はそうそんな感じかなって思います。
そう無理にその、まあ、その今のグループに合わせてっていうことをするよりもご自身がいいと思うようなことを言わせてもらえる環境とか、まあ、そうやって言い合えることがいいよって思ってもらえるような関われる人たちと、まあ、一緒にまた新たなグループを組むとか、まあ、はたまたお一人でされるのも別段お嫌いではなければ一人でされるとか、そういうふうに選択されるのもいいんじゃないでしょうかっていうことですよね。そうです。そういう方が逆にいいんじゃないかっていうことですよね。
もちろんあれですよね、うん、自分のちょっと 時と場合によって、
うん、
あここはまああえて主張は抑えておこうっていう場面もあったりとか、言わないでおこうっていう場面は全然あっていいと思うんですけど、うん、今のチームの状態だと、
うん、
もう聞き入れる気はないっていうことになっちゃってるもんで、それはまたちょっと違うかなって思って、
うん、
だから、うん、全然これからの秋野空さんの楽しみ、
うん、
やりがいを応援しております、
うん、ね、ぜひぜひ、なんかね、朗読劇は続けたいって
そうぜひぜひ、
ね、書いていらっしゃるし、まあ、でもグループ内でうまくいかないからやめようかなっていう、そこはやめるのはそのグループでやるのをやめるっていう方向にすればよくってってことですよね。
そうです、そうです、
うんうん、まあ、
それも理由はさっき言ったような形で、
うんうんうん、せっかく好きな朗読劇はやっぱりそんなことでやめる必要はないってことですもんね、きっと、うんうん、
そう、チームでやりたいって思うなら他にも絶対に合うチームとか
あります
よ、ね、世の中に多分たくさんありますから、
うんうん、確かに確かにね、なんかそういう、はい、ありがとうございます。ぜひ新しい人を募るとか、まあ、ちょっと一人でやってみるとかっていうのもいいかもしれないですね。
はい、
うん、過ごしていただけ
るそうですね、
はい、はい、ありがとうございます。秋野空さん、ありがとうございました。はい、また何かあったらお便りをいただければと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんでシンプルをお聞きください。 けした曲は片桐隆さんのシンプルでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム穴があったら入りたいさんのお便りです。社会人3年目の私は人の名前を覚えるのが下手です。緊張すると全く名前が出てこなくなってしまいます。先日会社の中ではとても偉い方が同席する会議があり、その方の名前を言わなければならない場面でまたしても真っ白になってしまいました。手元の資料に名前が書いてあったのに読み方も思い出せなくなってしまい、発表で読み方を間違えてしまいました。上司にがっつり怒られました。わかります。
まあ多分緊張なんでしょうけどね、
うん
うん、だってもう書いてあって、多分普段は言えるはずです
もん。まあまあまあ、まあ、そうですよね。私ももう名前覚えるの本当苦手なんですよ。
あ、
本当に苦手なんです。なんでしょうね、あの名前を覚えるのも下手だし、まあ、目も悪いのもあって、顔と名前が一致しないとかっていうのもあって、
まあ、全然ありますよね。
もう本当覚えるの下手なんですけど、
うん、
そうだからなんかどうでしょうね、あの覚えるためのいい方法みたいなのって人それぞれもしかしたらいろいろ工夫してらっしゃるのかなとかって思うんですけど、人によって覚え方って違うから何ともなんですけどね、うん、どうなんでしょうね、
まあ、記録するのが一番いいんじゃないかなって思います。
記録？
メモとか。
あ、メモね、確かに。
俺も誕生日とか苦手だから、うん、人を覚えるの、
まあ、うんうん、
自分の誕生日の日に祝ってくれる方ぐらいは、
うんうんうん、
あの祝い返そうと思ってるもんで、そういう方にのやつは覚えとこうと思うんですけど、
うん、
正直誰一人として覚えてない、覚えなくないけどメモしてます。
ああ、なるほどなるほど。
そう、まあ大事なことはメモして、その会議の場合だったら、
うん、
あ、事前にこの人の名前を言う機会があるなと思ったら、うん、で緊張してもしかしたら、うん、あっても読めないかもしれないと思ったら、もうひらがなで書いときましょう、自分の手元のメモとかに。
確かに、ね、うん、確かに確かに、そうそう、私もなんかストーリーを作ると人物像、そのなんだろう、名前とかってただこうデジタルな感じになっちゃうと覚えられないんですけど、
うん、
その人のなんかお話しして趣味とか、例えば車こういうの乗っているとか、こういうのが好きとか、
うん、
なんだろう、そういう話を聞くことがあるじゃないですか。そういうのをその人の名刺の裏とかに書いといたりして。
すごいですね、
で
素晴らしい、
こういう人っていう人物像を
ちゃんと人を見て
のストーリーとして覚えると名前が覚えられるんですよ。
すごいですね。
なぜか
あれ、その人はのことは同じことをやった場合、うん、覚えられるかもしれないですけど、名前は覚えられるかどうかちょっと分かんないです。俺だったら
やってみてください。でもそう、名前を覚えられるんです。それ
ほう、
不思議だなと思いますけど、名前覚えようとしてるわけじゃないんですよ。
すごいですね、うん、
でもそれをすると
名前がいいかもしれないですね、もしかしたら
覚えられるの、まあ、人間の頭ってそんなもんなのかなって思ったり、よくわかりませんけど、うん、あの、いやいや、そんなことをしてます。なのでいろいろちょっとアドバイスを、ね、
もらって
お試しいただければと思います、
うん、
はい、ぜひいろんな方のいろんなアドバイスもらってみてください。
はい、ぜひぜひ、
はい。
今日のね、あのね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうあのお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません。
まあ、住んでしまったものはしょうがないけど、でも、なんであの時、ああいう対応をしたのかな？なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな？
はい、わかります。
わかりますというより、なんでああしたのかって聞いてるんだけど。
なんでって言われても、あの時はあれが精一杯。説明なんて無理や。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。 株式会社バリューオブライフは、従業員の一人一人の個性を引き出して、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは、スーヤ英子と片桐隆さん。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験、ご相談をご紹介いたしますので、どしどしお便りお寄せください。それでは、次回をお楽しみに。